ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。日本各地で様々な行事が行われており、13日には政府主催の拉致問題を考えるみんなの集いが開催されました。これらの行事の模様は後日この番組で詳しくお伝えします。また北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせ、日本政府は新聞雑誌などに拉致問題解決を訴える広告を掲載しました。広告には広い海原を背景に未だ帰国を果たせていない12人の拉致被害者の方々の顔写真が並び、必ず救い出す、一日も早く全員を取り戻す、日本政府は全ての拉致被害者を取り戻すために全力で取り組んでいますと日本政府の強い決意を打ち出しています。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは今年国連で採択されてから60周年を迎える世界人権宣言について、上田秀明人権人道担当大使のお話をお届けします。今週の一曲では唱歌ふるさとをお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月15日先週行われた6者会合首席代表者会合について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
12月8日から12月11日にかけて北京で6者会合の首席代表者会議が開催されました。5ヶ月ぶりということでありますし、北朝鮮の核問題をめぐって進展があるかどうか非常に注目をされておりましたが、結果的には進展なし、あるいは合意というものが得られないままに今回の会合は終了するということになりました。しかし、そうした結果というものは事前に十分予想されたものであろうかということになると思います。と申しますのは、今回の6者会合では少なくとも2つ大きな議題問題があるということになっておりました。一つは、いわゆる検証体制、検証、北朝鮮の核計画に対する検証というものを、きちっと文書化し国際的な基準にのっとった内容を持つものを6者の間で合意するという問題がございましたし、もう一つはいわゆる第二段階措置をいつ終了させるか、北朝鮮側は無能力化の核施設の無能力化の措置をいつ完了させるか、一 方、残りの5カ国側は北朝鮮に対するエネルギー支援を、まあ、いつ完了させるかと、まあ、そういう、時間日程を設定できるかどうかということがもう一つの問題でございましたが、まあ、いずれをとっても、そう簡単に合意に至るという話ではないと事前から予想をされておりました。まあ、特に検証体制をめぐる問題につきましては、5カ国側は国際的基準にのっとった相当徹底的な検証というものを行うということについて、きちっとした文書を、まあ、作成し、まあ、それを6者の合意にしなければならないという立場でありましたし、とりわけそういう中にはサンプルの採取といったようなこともきちっと明記されなければいけないという立場でありましたが、まあ、それに対して北朝鮮側は非常に否定的な態度をとっておりましたし、まあ、実際今回の協議を通じましても北朝鮮はそうした国際的基準にのっとる検証というものを文書化することについては最後まで首を縦に振らないということでありました。まあ、これほど、まあ、両者北朝鮮と我々との間の、まあ、立場が違うわけでありますので、そう簡単に、妥協はないであろうと、まあ、考えられたわけでありますので、まあ、今回の、結果というものはそういう外ではなかったということが言えようかと思います。まあ、しかし今回6者の間で十分な議論がなされたと考えられることはやはり意味があったと言わなければいけないと思います。特に北朝鮮にとってみますと、アメリカのみならず他の参加国の立場主張というものを直接、まあ、聞く機会が今回あったわけでありますし、それによって、まあ、5カ国の要求といいますかいうものがどの程度のものかということは、まあ、正確に、彼らは把握することができたんであろうというふうに考えられますので、まあ、それはこの次の会合の際にですね、北朝鮮が妥協点を見出す、どういう形で譲歩していくかということを考える際には大変意味のあることであったと思います。まあ、特に北朝鮮の立場からしますと、アメリカのブッシュ政権がもうすぐ終わるわけでありまして、来年の1月20日以降は新たなオバマ政権が発足するということになりますと、この6者会合の合意を成立させるのもむしろ新政権が発足した後にする、そのことによって、新しいいいスタートを切ることが可能になる。とりわけオバマ政権との間の関係を今後進める上ではですね、むしろ新政権がスタートした後に妥協を行うということがプラスであると、そのように考えた可能性が高いと思いますので、まあ、今回6者会合で結果は出ませんでしたが、この次とりわけオバマ政権が発足した後に、結果が出てくる可能性は十分に認められるかと思います。今回の北朝鮮の態度のきつい強硬だという点につきましては、日本に対する姿勢も、非常に強硬であるということが言われました。まあ、日本との協議を避けたわけでありますが、しかし協議を避けはしましたけれども、北朝鮮は日本が6者会合から出ていくべきだという言い方はいたしませんでしたので、まあ、この点についても将来日朝関係、日朝協議を行う可能性というものは十分に残っているということが言えようかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。1948年12月10日に国連で世界人権宣言が採択されて今年で60年を迎えます。そこで今週は人権問題にスポットを当て、上田秀明人権人道担当大使にお話を伺います。人権人道担当大使の職は拉致問題解決への国際的連携の強化をはじめ、国際的人権分野での取り組みを強化するため2005年12月に新しく設けられました。今年4月に就任された上田大使に 世界人権宣言の意義と拉致問題との関係についてお聞きしました。
世界人権宣言は第二次世界大戦という、まあ、未曾有の大人権侵害ですね、そういうことがあった後、国際社会がこれじゃいかんと、やっぱり基本的な人権を守っていくことが世界の平和につながるんだという考えから、1948年に国連の場でそういう宣言をして、で全世界でそれをまあ広めていこうということだったわけですね。この宣言自体の意義は、人間は基本的に自由であって平等なんだと、いかなる状況下においてもそれは守られるべきだと、このことから考えれば、自分の意思に反して何者かに捕らえられてですね、その後も自分の意思に反して、自由を拘束されているといういわゆる拉致の被害のに遭われた方々も、これ以上の人権侵害はないわけなんですね。したがって、もう甚だしくこの世界人権宣言に反しているわけですから、この問題を一刻も早く解決するということが、いわば世界人権宣言のそもそもの趣旨に合うということだと思っています。朝鮮民主主義人民共和国はですね、その世界人権宣言に基づいて、さらにそれを条約にしたいわゆる人権規約、それも自由権規約とか社会権規約とか2つありますけども、その自由規約の方にちゃんと加盟をして、その当事国であるわけですから、ますますもってそれを守って、実践していってもらわなきゃならないわけですね。最近の事例としては、国連の場で11月の21日から22日にかけてですけれども、北朝鮮の人権状況について、それを改善しろという内容のいわゆる北朝鮮決議が国連の第三委員会で非常に多数の国の支持を得て、また採択されました。近々これが国連の総会でまた採択されることになっています。でこれに対してですね、国連における北朝鮮の代表は、こんな決議は受け入れられないというようなことを、まあ、発言はしたんですが、その発言の中でですね、その今年の夏に日本と北朝鮮が6カ国協議の場における2国間協議で約束を、北朝鮮側が約束をしたこの拉致問題の再調査について言及しまして、北朝鮮としては再調査をやる用意があるということを言ったんですね。一日も早くそのしかるべき再調査をしてですね、その結果を納得できる形で日本側にも提示してもらって、また日本側がそれを自らチェックできるような仕組みになってますので、ぜひ早くそれをやっていただきたいと、こういうふうに思います。
次に拉致問題の解決に向けたお気持ちについて伺いました。
北朝鮮が人民民主主義共和国と銘打って、それなりのその社会主義の理想に燃えて国を作ってるんだとすればですね、まさに人の尊厳を守って一日も早くこの問題を解決すること、そのことが決して不名誉なことではなくて、北朝鮮にとってむしろ国際社会から見てですね、北朝鮮の名誉をむしろ守って、あるいは北朝鮮に対する評判を高めることになるわけですから、一度金正日氏がですね、拉致の事実を認めて、そして小泉総理に謝罪までしたわけですから、もうあと関係の皆さんはそれに基づいてちゃんとやっていただければいいわけで、別に何も恐れることはないと思うんですね。さっさとやって解決してもらうことの方がいいんじゃないかと思いますね。北朝鮮側の人たちにも考えていただきたいんですけれども、この拉致の問題、あるいは核の問題、そういったことを総合的に解決して、そして日本と北朝鮮の間で国交が結ばれればですね、 お互いにとって極めて有益なことだと思うし、そのためにはこの問題を解決しなければ進まないわけですから、これはもう政府の確固たる方針で、日本国民が言い上げてこれを支援しているわけですから、その問題を脇に置いといて国交が樹立されたことは絶対にありえないわけですから、この問題を解決することがすなわちそういう将来の日本と北朝鮮との関係の改善につながるんだと、こういうこともやっぱり北朝鮮の皆さんにも考えていただきたいですね。
上田大使、ありがとうございました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週は拉致問題解決に取り組んでいる民間団体の活動についてご説明します。拉致問題解決に取り組んでいる民間団体にはどのようなものがあるのでしょうか。拉致問題の解決に向けた取り組みについては、拉致問題対策本部を中心とした政府一体の取り組みのほか、民間の方々の活動が拉致問題に対する国内外の世論の高まりに大きく貢献しています。こうした民間の活動の中心になってきた団体には、主に家族会、救う会、調査会の3つがあります。それぞれの団体はどのような活動を行っているのでしょうか。まず家族会です。北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって1997年に結成された団体が、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、略して家族会です。結成以来、街頭における署名活動や講演会の開催など、拉致問題の一刻も早い解決を願い、地道な活動を行ってきました。最近では国連や各国の政府関係者を訪問し、拉致問題解決に向けた協力を訴えたり、韓国の拉致被害者家族会やタイ、ルーマニア、レバノンの拉致被害者家族と面会し、連携を深めるなどの活動も行っています。そして、拉致問題が日本だけの問題ではなく、国際的な問題であるとの認識を喚起し、拉致されたすべての人々を救出すべく、国際的な活動を広げています。去年の12月、家族会は、救う会、拉致議連との共催で国際会議を開催し、その場で各国の拉致被害者家族とともに、北朝鮮による拉致解決国際連合を結成しました。次に、救う会です。家族会を支援し、被害者を救出する目的で、拉致被害者の友人や支援者などにより、1997年に結成されたのが、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、略称救う会です。2008年11月現在、救う会には全国の35都道府県及び1つの市の36組織と青年組織1つを加えた37組織が加盟しています。救う会は家族会と共催で講演会、集会、写真パネル展など拉致問題の啓発に関する行事を実施するほか、署名活動や募金活動を行い、家族会の活動を支えています。また拉致議連や家族会とともに国連やアメリカをはじめ各国を訪問し、拉致問題の解決を訴えています。最後に調査会です。2002年に北朝鮮が日本人拉致を認めた後、救う会には自分の家族も北朝鮮に拉致されたのではないかという申し出が全国から殺到しました。そのため2003年1月に救う会は独立した調査機関として特定失踪者問題調査会、略称 調査会を設立しました。調査会ではご家族などから調査依頼を受けた北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者を特定失踪者と呼び、独自に調査活動を行っています。また2005年10月から北朝鮮向け短波ラジオ番組潮風を毎日放送しています。ご紹介した3つの団体以外にも、拉致問題解決に向けて多くの方々が署名活動や集会などの活動を行っています。政府は今後もこれら民間の団体とも連携して、拉致問題の一日も早い解決に向けて取り組んでいきます。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者増本留美子さんのご友人からのメッセージです。1978年8月12日、当時24歳で会社員だった増本留美子さんは、市川修一さんと一緒に鹿児島県の吹上浜で拉致されました。はじめに、その当時の会社の同僚、久玉悦子さんからのメッセージです。
留美ちゃん、聞こえてますか？悦子だよ。留美ちゃん、きっと帰ってきてくれるよね。私の声が届いたら、きっと帰れる日まで元気出して希望を持っていてください。会える日を信じながら待ってます、悦子。
次に松永雅子さんからのメッセージです。
留美子さん、聞こえますか？私は一緒に仕事した雅子です。こちらでは留美子さんを助けるためにお姉さんたち弟さんたちが一生懸命頑張っています。一日も早く必ず帰ってこれます。願っています。帰ってくる日を楽しみに待っていますので、そしてまた天文館に出かけましょう。もう少しです。頑張って、体に気をつけて元気な顔を見せてください、雅子。
最後に鉾田ゆかりさんからのメッセージです。
ルミちゃん、覚えてますか？ゆかりです。一日でも早くルミちゃんが帰ってきてくれるよう頑張ってます。そんなに遠いことではないと思います。それまで頑張ってほしいです。えっちゃんも雅子さんも女子校の同級生の方々も、ルミちゃんが一日も早く帰ってくる日を願ってます。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか？会社にお勤めの頃の同僚の方々からのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは古くから歌い継がれてきた唱歌、ふるさとです。曽我ひとみさんのお話によれば、北朝鮮の招待所で横田めぐみさんと暮らしていた頃、二人でこの曲を歌い励まし合っていたそうです。拉致問題の解決を願う集会などで、日本人拉致被害者の早期帰国を願って参加者全員で歌われています。それでは、ふるさとをお聞きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@ rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数 9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。